皆さんこんにちは。プロジェクト行ってる羽田一郎です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて今日は1月の17日です。阪神淡路大震災から24年目になるのかな、24年になるのかな、当時私は就職してまして、慰安旅行に前の日帰ってきて、いろいろ片付けたりとか、あと熱帯魚を飼ってて、そこの減った水足したりとか、ご飯あげたりとか、なんかいろいろそういうのをして、結構夜遅くまで起きてて、で、次の日の朝、地震があった時にはその水槽の水半分ぐらい出まして、水かぶって本当に目が覚めたんですよ。びっくりして、アパートに住んでたんですけど、周りもみんな出てきてて、で大丈夫とか、なんかそんな感じでちょっと大騒ぎだったのを覚えてますね。住んでたアパートもね、外壁にひびが入ったりしてね。それでだんだん被害の状況とか、友達の安否確認とか、いろいろしてて、どれぐらい経ってからかな、ボランティアセンターが結構いろんなところに出来出して、僕の友達が東長灘区かなの御影ってところ、御影公会堂っていうのがあって、そこが避難所兼ボランティアセンターになってて、結構友達がそこにボランティアに行ってて、で友達から足りないものってことで、水が全然ないって聞いたので、全然うち出てたので、普通に弟をバイクに乗っけて20本ぐらい2リットル持って走ったかな。2号線ずっと走ったらね、なんかだんだんそのテレビで見てるような光景がいっぱい出てきて、なんか自分も見ておきたかったっていうのもあるんですけど、弟はやっぱりちょっとすごいショックを受けてましたね。ものすごく僕以上に子供だからか。でプラスその御影公会堂のちょうどね、2号線挟んで向かい側に公園があったんですよね。そこでテント張って生活してる人が結構たくさんいて、そこにお水持って行ったんですよ。で弟にこう水下ろして、弟に渡してたら、そのくれもらえるんだってことで結構人が集まってきて、で公園で寝泊まりしてる人に弟がこうペットボトルどうぞって渡したら、みんなね泣いて弟の手をこう両手でありがとうありがとうって言ってもらってる、そのなんか絵がものすごく頭に焼き付いてますね。弟も未だにね、お酒飲んで当時の話したらね、そのことを思い出して喋りますね。なんかそんなようなことがありました。そこからね、最近、去年は災いでしたっけ、1年の感じ、灯油が切れた今年はうち実家がね、和歌山で水害が結構えぐい場所だったり、あと熊本にも知り合いがいたり、東北の震災も僕地震のね、翌日か、栃木で仕事があって、ちょっとその連絡がつかなくて、とりあえず行くしかないってことで、僕車でもう全部止まってたんでね、車で栃木まで行ったんですよね。それでも目の当たりにいろいろしましたし、車の中から、でその後いろんな医療イベントですか、避難所のちょっとこう元気つけようみたいなイベントだったりとか、いろんなのに参加する中で、見た光景っていうのも頭にやっぱり焼き付いているので、天災だからいつ起きるか分かんないんですけど、できる備えはちゃんと皆さんして、南海トラフも近々なんて話も聞きますし、富士山も一応急火山なので、今年一年何事もなければなとは思いますが、備えれば憂いなしで今年も頑張っていきましょうね。 そんな中で、そうだな、そうそう、昨日だ、稀勢の里が引退しましたね。僕がね、相撲はまあまあ好きだったんですけど、でもなんかより好きになったきっかけの人ですね、稀勢の里。なんかツイートにも書いたんですけど、すごく身近な横綱っていう印象でした。というのも、そのなんかね、横綱になってからがもう大変でしたよね。36勝36敗、97休み、98休、なんか、その横綱になってからの成績がそれですから。でも横綱っていうのはなんかそのね、日本人で久しぶりの横綱だってことで、ものすごく毎回こう注目の的だし、みんな応援しますよね。まあ、そのプレッシャーもあるだろうし、なんか苦労人なんですよね。角界デビューはものすごく早かったけども、横綱になったのは史上3番目の遅さだったかな。てかものすごく苦労して、遅咲きで横綱になってからまたいろいろ苦しんで引退って、そのなんか道のりが、なんかものすごくこう身近というか、横綱っていう、こうなんかまばゆいステージにいるような、ヒーロー的な、なんていうのかな、なんかそういう明るい眩しい存在ではなかったですよね。ものすごくなんか普通の人と、一般の人と同じように苦しみながら、いやいや、それは白鵬や鶴竜が苦しんでいるないってわけではないんですけど、なんかでもそれがほら数字になって出てるので、ものすごくなんかこうその姿に共感しましたね。だから引退会見もなんか泣けましたね。一緒に泣けました。本当にお疲れ様でした。ですし、親方になるってことなので、力士、いい力士育ててほしいですね。今ね、ちょうどね、ラジオ撮りする前、浜松のね、ライブの当日券の12時から1時のチケットウェブのみの予約、始まって5秒で完売マークつきましたね。これ昨日今日ってライブがありまして、チャリティーライブなんですけど、で一般で外れて、当日券出すんやってことで応募したらダメでした。あれ悔しいな。浜松もね、90年のライブに行ってから大好きになって、今今年で65になるのかな、66なのかな。でもなんかそんな年でもね、10代の恋愛もから、高齢になってからの老夫婦のなんかそういう恋心というか、なんか妻を思う気持ち、夫を思う気持ちとか、二人でどうしていこうねとか、なんかそんな歌から、ちょっとそのメッセージ性のすごく強い戦争だとか貧困とかっていうものからの自然破壊とか、人間のエゴだったり背負ってる業だったり、そういうのをなんか歌詞にして歌ったりとか、なんかその幅の広さと、あとはそんな歌をね、3時間ちょいノンストップで、まあ間ちょっと映像のシーンがあったりするんですけど、歌って、でかいホールをね、端から端まで走り回ってね、しかもその歌いながらブレないんですよ。ライブだからってね、音がずれたりとかないんですよね。本当に CD のまんま歌うみたいな、なんか40年なのかな、もう。だからなんか、その長く続けてる、もうトップ、すごく気の長いアスリートのような、 きっと暮らしもなんかすごくストイックなんだと思うんですけど、なんかそういう、まあだから浜松みたいなそういう生き方や稀勢の里みたいな生き方ってなかなかものすごく憧れるし共感するし、二人ともすごく影響をもらってますね。そんな羽田一郎、今年2019年は6月にたらこさんと直子さん、直田プロデュースというところに客演します。その前の4月5月と激闘あるんですけども、まだ発表してませんが5月おそらく東京公演出ると思います。公式発表しばらくお待ちください。じゃあ行ってるどないすんのってことですけど、頑張っています。スケジューリングをしております。僕も秋友まあね、暮らしていく上での本業仕事があって、その上で自分たちが活動している母体となるインフィニティと僕は激闘があって、そこのスケジュールをどうするかっていうところをやった上での言ってるなので、なかなかちょっとそのお客様が来やすい時期なのか、自分たちが稽古きつくないのか、稽古打てるのか、その時期休んでも大丈夫なのかとか、寝るとどうしてもなんかこう、スケジューリングが難しくなるのですが、去年休んでますし、今年はなんとかやる方向で今、ただ夏の行ってるにはならないかもしれません。同じく行ってる回も今頑張って検討しておりますので、前向きに検討しておりますので、もろもろお知らせしばらくお待ちください。私個人としましては、表現の力、去年末に立ち上げましたって言って、そこから動いてるんですよ、水面下では。はい、これをちょっともうちょっと目に見える形にしていこうと今年は思っております。というわけで、冒頭でも新年の挨拶としてお伝えしましたが、どうぞよろしく、応援のほどよろしくお願いいたします。プロジェクト言ってる羽田一郎でした。皆さん、インフルエンザ気をつけてくださいね。さようなら。